本音を聞き出す30の上手な質問法。その1、上手に質問ができるとどんどん深い仲になれる。上手に質問ができる人は人間関係で得をします。まず深い仲になりやすいことです。質問が上手にできるようになると相手はプライベートで普段話せないこともつい話してしまいます。自分の本音を打ち明けたことであなたに対して特別な意識を持ってくれます。特別な意識を持つとさらにプライベートなことも話してくれ、もっと仲良くなります。これは相手がペラペラ話すことで実現することではなく、あなたの声だけ上手に質問ができるかによって決まるのです。人間には自分を理解してもらいたいという欲求があります。自分のことを理解してもらい、認めてもらいたい、存在を分かってもらいたい欲求があるのです。上手に質問するということはまさに上手に相手のことを理解し認めることにつながる行為なのです。例えば簡単な例を挙げます。 A さん、このビーズアクセサリーは私が作ったんだよ。 B さんって本当にすごいじゃない。A さん、そうなのよ。実はこれにはドラマがあって、どんどん会話の質を深めていきます。これは B さんが言ったこれを作るの大変だったんじゃないという質問をしたことで会話が一段階深くなりました。B さんがアクセサリーを作った人の努力を国に理解し、大変さを認めることで A さんは喜びを感じます。大変さを理解してくれるこの人ならもう少し深い話をしてみようかなと思うのです。B さんの上手な質問のおかげです。このようにあなたも上手に質問ができるようになることで相手ともっと心からの深い仲になることができるのです。質問は上手に人付き合いするための大切なコミュニケーションなのです。単に尋ねるだけでなく、ぜひ質問に答えたいと思わせるような聞き方を心がける。本音を聞き出す30の上手な質問と、その2、初めが肝心。簡単に答えられる質問から始める。初めの質問は答えやすいことから始めるのが原則です。答えやすい質問から始めると会話が長く進みやすくなります。いきなり最初から相手のコンプレックスを尋ねるようなことがあると、それだけで会話のテンションが下がってしまいます。一旦テンションが下がってしまうと元に戻すのが難しくなります。そうならないためにも、初めの質問こそ簡単に答えられることを聞くことで会話のテンションを上げていくのです。答えやすい質問で簡単なコミュニケーションをとって、お互いの固い雰囲気を柔らかくすることが大切なのです。初めは簡単に答えられる質問から心がける。本音を聞き出す30の上手な質問法。その3、柔らかい質問こそ本音を出しやすくなる。質問という響きこそインタビューのような固い感じがしますが、実際は固くなんてありません。むしろ上手な質問であること柔らかさがあります。固い質問も確かに存在しますが、上手な質問とは固い質問のことではありません。質問とさえ気づかないような自然な一言なのです。例えば次のような固い質問は仲良くなりにくい質問です。あなたの作品を拝見し、形がユニークだと感じました。どうすればユニークなデザインが浮かぶのですか？こんなお固い質問をしてしまった日は一気にビジネスモードになります。固い質問をするとどんどん社交辞令的になり、打ち解けあった本音の会話が成立しにくくなります。固い質問の痛いところは本音を出しにくくなってしまうところです。逆に言えば柔らかい質問だと本音を出しやすい状態になります。もっと自然に柔らかく、できれば質問だとわからないくらいの自然さがあることが必要です。そういえば今話していて思ったのですが、私も他の人とは違う形にこだわる性格なんです。やはり気合って必要ですか？できれば言葉全体を柔らかくする方が相手も答えやすくなります。相手が年上か年下でもよりますが、丁寧で柔らかい会話口調の方が有利です。質問はどれだけ柔らかさがあるかが大切です。柔らかければ柔らかいほど相手も本音で答えやすくなるのです。柔らかい会話口調を心がける。本音を聞き出す30の上手な質問法。その4、一般的な質問より個人的な質問の方が仲良くなる。質問するときはできるだけ一般的より個人的な質問をしましょう。一般的は抽象的で答える方も答えにくくなります。最近の若い女性の間ではキャミソールが流行っているんだってね。なぜ流行っているんだと女性に聞くのは NG です。最近の若い女性はということは一般論になっているからです。確かに一般にキャミソールが流行っていても、目の前にいる女性が必ずしもキャミソール好きとは限りません。もしかしたらキャミソール反対かもしれません。一般的な質問は大雑把で抽象的な言い方にならざることがないため的を絞りにくいのです。質問される側としては私を一般的と同じにしないでほしい、特別で個人的に見てほしいと思っています。だからこそ質問するときには一般的ではなく個人的に聞く方が仲良くなりやすいのです。質問するときにはちょっと個人的な質問してもいいかなと言い始める方がすんなり入っていきやすくなります。自分だけに聞いてくれる特別なことなのかなと思ってしまい、つい聞く側も気合が入ってしまいます。個人的ということを特別に扱っていますよ、大切にしていますよ、あなただけの会話ですということなのです。特別な扱いを受けるからにはしっかり答えたくなるのが人間です。みんなと同じに扱う一般的な質問よりあなただけ見ていますよという個人的な質問の方が仲良くなるのです。個人的な雰囲気を出しながら質問をする。本音を聞き出す30の上手な質問法。その後、仲が悪いんですかより仲がいいんですかと前向きに尋ねる。質問するときはどれだけ前向きに質問できるかが大切です。上手な質問とは深い質問ではなく明るい質問ができるということです。例えば2人の関係について質問をするときです。仲が悪いんですかという質問より仲がいいんですかという質問をする方が印象が良くなりますね。仲が悪いんですかなんてマイナス思考で聞いてしまうと聞かれた方もムッとしてしまいます。悪いことが前提になっているような印象を受けるからです。質問は明るく前向きにすることです。仲が悪いことを前提に質問するのではなく、仲が良いことを前提に尋ねる方がプラスを帯びた質問の仕方になります。単なる質問一つでも前向きか後ろ向きかで言葉の印象が随分変わってきます。上手な質問とは前向きを前提としたプラス思考の質問なのです。前向きで明るい質問の仕方を心がける。本音を聞き出す30の上手な質問法。その6、できるだけ具体的な質問をする。質問は具体的なポイントです。小さくても構いませんから、できるだけ具体的に質問してみましょう。具体的な質問であることを答える側も考えやすくなるため答えやすくなります。抽象的な質問はテーマがぼやけるため答え方に困ることがあります。例えば100年後の世界はどうなっていると思いますかと聞かれても困ります。今はわかりますが規模が大きすぎて答え方に困るのです。そこで具体的な質問に変えます。100年後の環境問題はどうなっていると思いますかという質問にすればさらに具体的です。環境問題というテーマに縛られるため考えやすくなります。もっと具体的にするなら100年後の近所の緑はどうなっていると思いますかです。近所ならさらに想像しやすくなります。テーマも縛られるため答えやすくなるのです。具体的な内容で質問する。本音を聞き出す30の上手な質問法。その7、質問することで熱意を伝えることができる。あなたの熱意を伝えるために質問がとっておきの方法です。どれだけ熱意があるのかを熱意がありますと直接言うだけでは本当かどうなのかわかりません。しかしもっと詳しく知りたいから教えてくださいと言われると、親なかなかやる気があるではないかと感じます。私が留学時代この前向きな姿勢を上手に使って進学した友人がいました。授業が終わった後、先生のところに質問によく行っていたのです。実のところわからないところがあって質問しに行ったのではありません。熱意を伝えるためです。先生に顔を覚えてもらい、どれだけ自分がやる気を持っているのかアピールしようとする作戦です。本人は特にわからないことがなくても先生に顔を覚えてもらってやる気を見せるためにわざと芝居をしていました。実際これはとても効果がありました。先生に質問することでうまくやる気をアピールできたその生徒は先生に認められうまく進学していったのです。少し手荒な方法ではありますが、意向ではありません。一つの弱体技術と考えていいでしょう。質問しすぎて対抗されるということはないのですが、どんどん質問してやる気を伝えていけばいいのです。やる気は質問することで見せることができるのです。質問することがなくても熱意を伝えるために質問がある姿勢を見せる。本音を聞き出す30の上手な質問法。その8、想像できるように質問する。質問する人はできるだけ想像しやすい質問を投げかけてあげることが必要です。全部を言葉だけで説明しようとしても大変ですから、相手が脳で想像しやすいように話してあげると理解しやすくなります。言葉だけではどうしても描けない描写はいっそのこと紙に書いても構いません。日本の言葉に百聞は一見にしかずということがあるように、百回聞くより一回見た方が理解が早いのです。話がうまくできないのは質問する人が難しい言葉で説明しようとしているからうまくいかないのです。悪いのは理解できない人ではなく説明している人です。説明している人はすでに内容が頭に入っていますが、聞き手には初めての内容なので状況を想像するだけでいっぱいなのです。少しでも相手のイメージを手助けできるように表現を変えてみたり、時には紙に書いて説明することで理解しやすくなるのです。想像できるように質問する。本音を聞き出す30の上手な質問法。その9、理解してくれないのは理解できない人より説明をしている人が悪い。私は文章を書くときにはできるだけわかりやすく書くようにしています。それは誰でも読めるわかりやすい文章にしたいからです。誰でも理解できる文章であるように噛み砕いて難しい漢字や表現も使わないようにしています。もしこの文章をあなたが理解できなかったとき、私のせいだと思うようにしています。理解ができないときはあなたのせいではありません。うまく説明できなかった私が悪いのです。 私がうまく説明できなかったため、あなたが理解できなかったのだと思うようにしています。教えても理解しないとき、理解できない人が悪いという言い方をする人がいます。しかし、生徒というのは理解できていないことが大前提です。理解できない人を叱るのが先生の役目ではありません。理解できない人が理解できるように分かりやすく説明するのが先生の役目なのです。ことを書き違えている先生が多くて残念に思うことがあります。理解してくれないのは理解できない人より説明をしている人に責任があるのです。相手の質問内容が理解できないときは質問の仕方を見直す。本音を聞き出す30の上手な質問と、その10、質問の深さが中の深さ。深い中になるにつれて特徴的なのは質問の深いことまで聞けるようになることです。顔見知りの時は表面的な会話しかできなかったのに、深い中になるにつれて会話もだんだん深い内容まで話せるようになります。どのくらい深い質問ができるかで、どのくらい相手と仲良くなっているかがわかります。他の人が聞けないことを聞けるくらい親しい人なら、その人はあなたにとって親友になるのです。私にも幸運なことに仲のいい親友がいます。やはり友人関係が深ければ深いこと、会話の中にも深くなります。警戒心がなくなり、心から親しみを抱くようになります。たくさんのコミュニケーションによって理解もしてもらえるし、ストレス発散もできます。困った時には助けてくれて、私のことを知っている分、上手に助けてくれます。何物にも代えない親友です。これほど何でも話せる友人がいて本当に良かったなと思っています。質問の深さで中の深さを感じてみる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その11、お酒の力を借りると打ち解けやすくなる。日本社会では、しばらくの時には本音で語りにくいという部分があります。その話し上では、お酒を飲みながら話をするコミュニケーションというのがあります。美味しいお酒を飲みながら適度に良い気分であるような本音で語りやすく言いにくいことも言えるような雰囲気になるのです。いつもお酒ばかりではいけませんが、適度なお酒を飲みながらの会話は確かに打ち解けやすい雰囲気作りに大いに役立ちます。お酒を飲み、食欲を満たしながら質問すると相手も答えやすくなるものです。答えやすくなって、どんどん深い会話をしていくにつれて、どんどん深い仲になります。仲良くなりたいなと思う人には、時にはお酒の力を借りることも必要になるのです。お酒の力で仲良くなる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その順に、一人きりの人に話しかけることで全体の雰囲気を壊さないようにする。みんなで楽しむ飲み会やパーティーではよく話す人もいれば、おとなしい人もいます。私の場合はいつもおとなしい人に話しかけるようにしています。よく話す人が盛り上がるのは放っておいても盛り上がります。しかし、おとなしくしている人だけが正直だと、そこだけ雰囲気が暗くなります。みんなで楽しむパーティーは全体の雰囲気が大切です。一人だけ除外されたようにポツンとなっている人を見ると、そこだけ雰囲気が悪くなってしまうのです。できるだけ場の雰囲気を一定に保てるように、よく話す人にはそのまま話し合って盛り上げてもらいます。一方、おとなしい人がポツンとならないように気をつけるようにしています。明るい人より正直になっている人に話しかけられることで、さらに全体のバランスを崩さないようにできるのです。雰囲気全体のバランスを考えながら正直の人に話しかける。本音を聞き出す30の上手な質問と、その13、どんなことでも正解だと思う心の強さを身につける。質問する側に求められる理解はどんなことでも正解だと思う心の強さです。相手の話を聞くときには、できるだけ心を広くして話を聞くことが重要です。心を広くして話を聞けば、どんなことでも同じながら聞けるようになるため、自然と聞きたいことも浮かんできます。私に限らず、社会に出た人が一度は体験することは無人です。ある人は残業することを仕事をするなと言いますが、ある人は仕事ができなければ残業して取り戻せと言います。まさに正反対のことを言っているため、どちらが正しいのだろうかと思います。中には同一人物が正反対のことを言っているときもあり、どちらが本当の答えなのかわからなくなってしまうときがあります。私はどう行動していいのかわからず、上司に相談したことがあります。そうすると、臨機応変になれと言われました。時と場合によって雰囲気は変化するし、状態も変化する。答えは無限にあるんだよと説明してくださいました。なるほどな。私はその瞬間、知恵が広がった気がしました。確かに状況は変化するし、そうすれば答えもその時ごとに変わります。何が本当の答えかわからないし、どれも答えになってしまうのです。この考え方を身につけると、一気に心を広くして行動できるようになります。今ではぶつかり合っていた心のもつれがぶつかっている状態で正常なのだと考えることさえできるようになります。どんなことでも正解だと思う心の強さは、社会に出た時に大きな武器になる精神的な強さなのです。質問の回答は否定や評価をせず、どんなことでも正解だと受け入れるようにする。本音を聞き出す30の上手な質問と、その14、何か話してはピンク。プレッシャーを与えると余計に話せなくなる。つまらないから何か話してよ。何か面白い話をして。こんなことを言われて余計に話しづらくなった経験はありませんか。話してと言われると余計に話せなくなります。相手に強制をかけることでプレッシャーとなり話しづらくなってしまうのです。これとまた同じように命令系の会話は相手にプレッシャーを与えます。きちんと答えて、きちんと話し聞いてよ。しっかり考えて。このように文末が命令系で終わっていることは逆に相手に緊張を与えてしまうのです。命令系の会話はしないことが人間関係では必要です。押し付けられるとそれだけで気分が良くないのです。命令系の口調は使わないように意識する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その15、答えてくれたことには笑顔で喜ぶ。答えてくれたことに笑顔で喜びましょう。笑顔で喜ぶことで相手に満足感を与えられます。笑顔で喜んでもらうことで答えてよかったな。もう少し話してみようかなと思うのです。相手にとっても話し合いがあったということです。それに笑顔は使ってもなくなることはありません。消費でもありません。あなたが一生消えることのない最高の武器になります。それでいて最高に人間関係を向上させるスパイスになります。こんなように効果がない笑顔を使わないのはもったいないことです。笑顔は人を嬉しい気持ちにさせる効果がありますから、どんどん積極的に使っていきましょう。使えば使うことあなたの人間関係は良くなるのです。質問に答えてくれたときは笑顔で喜ぶ。本音を聞き出す30の上手な質問と、その16、相手の名前を聞くことで感謝を伝えることができる。私が留学していた頃、アメリカ人は感謝の仕方が上手だと思うことがよくありました。本当に些細なことでも THANKU は忘れませんし、相手の目を見て笑顔で言ってくれるのです。その度に私も一緒に嬉しくなっていました。特にアメリカで印象に残っている感謝の方法は、相手の名前を聞くという感謝の方法でした。私が何気で相手に対して親切にした時、喜んでくれて私の名前を聞いてくれるのです。コワッと SU のネーム、あなたの名前を教えて、わざわざ聞かれることに驚きもしましたが、嬉しかったのです。名前を聞くほど私に感謝していると感じることができ、照れながら私をと答えていたものです。それからというのも、私も真似をして嬉しいことをされた時には、相手の名前を聞くようにしています。名前を聞く方法は日本ではあまり見かけませんが、だからこそこれはとても効果のある方法なのです。感謝をプライベートの話は2人きりの時に聞くのがまだ。基本的にプライベートの質問は大勢の前では聞かないことが大切です。そんなことは当たり前だ。多くの人が笑っていることですね。質問される側はすぐ気づけます。しかし質問をする側になった時つい忘れてしまいやすいのです。大勢の前では周りに声が届いてしまいますから答えにくい状態になります。プライベートは誰でも話していいわけではありません。診療された人に話すのですから周りに人がたくさんいると話せなくなるのです。プライベートの質問は2人きりの時に聞くこと。これが正しいマナーです。当たり前のことですが今一度振り返ってみましょう。例えば今日あなたにそうしたことはありませんでしたか。2人になった時相手があなたに対して診療をしてくれているならきっと話しづらいことも話してくれるようになります。プライベートの質問は2人きりの時に聞く。本音を聞き論理的な流れより気持ちの流れで会話する方が仲良くなりやすい。上手な質問はデジタルよりアナログです。論理的に進めるより気持ちの流れで進めた方がスムーズに進みます。計算づくめの論理的な会話より相手の気持ちを大切にした会話をする方が共感が生まれます。例えば、昨日は残業だったんだよという答えに対してどう返答していますか。この時、論理的な人はなぜ残業してたのと聞きます。単に理由を知りたいと思い、論理的に返事をしてしまうのです。もちろん、これも一つの返事ではありますが、もう少し気の利いた答え方があります。共感です。こういう時、頑張りやなんだねとまず共感しましょう。相手の気持ちを支えながら進める会話の方がスムーズに話が流れます。相手を尊重していることが相手に伝わり、会話全体が柔らかくなるのです。その時、この人なら私のことを笑ってもらえそうと思ってもらいます。相手から話をしたくなるのです。自分のことを笑ってもらえる人にはついもっと話をしたくなります。誰でも私のことを見てほしい、笑ってほしい、認めてほしいという欲求があります。そのため気持ちの流れで話を進める方がより深い仲になりやすいのです。気持ちの流れで会話する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その19、質問の答えは一つに限定しない方がいい。限定しないことで答えられる話になる。 一番好きな食べ物は何と聞かれてもすぐは答えられません。一番ということはたった一つだけということです。一つだけと限定されるとうんとうなります。一番を選ぶのは簡単に思いますが、なかなか考えさせられます。私は幼い頃スーパーで母にお菓子を買ってあげる。でも一つだけねとよく言われました。子供なので親心からお菓子を買ってあげようと思ってくれたのでしょう。しかし一つと言われると一番欲しいものを選ばないといけないため逆に選べなくなってしまうのです。一番のものというと力が入ってしまい逆に何も決められません。何か一つを選んでも本当にこれで良かったのだろうかなどと考え込んでしまいます。こういう時には一つに限定させるように幅を広げていくようにすればいいのです。答えられる話になると考えに余裕がない相手にとっても答えやすくなります。相手に難しく考えさせるのはよくありません。いかに簡単に答えてもらえるかです。例えば一番好きな食べ物は、より好きな食べ物は何と言われる方がずっと答えやすくなります。質問の答えを一つに限定しないことです。限定しないことで答えられる話になります。質問の答えを一つに限定しないようにする。本音を引き出す30の上手な質問と、その20、データより体験談から質問する方が面白い。面白い会話には必ずと言っていいほど本人の体験談が入っています。説得するときも説明するときも質問するときも体験談が入っている方が面白みがあるのです。確かに質問や説得のときにデータを見せることで相手を納得させる方法もあります。ビジネスの世界では一般的にデータでやり取りする方がうまくいきます。データは正確です。しかし面白くないのです。へ、そうなんだ、で終わってしまいます。相手は人間です。正しいとか間違っているより面白いか面白くないかの方が心を動かす力になるのです。心を少して冷たいデータでやり取りするより温かい心を感じる面白さの方がずっと心を動かす力になるのです。データより体験談を出すようにすればうまく心の会話やコミュニケーションができるようになります。体験談のもとに話を進める。本音を聞き出す30の上手な質問と、その21、相手のかけた努力を見せ、それを他に質問していくのがポイント。聞いてほしい質問というのがあります。自分では言わないけど聞いてもらいたいなと思う質問です。例えば一生懸命に作ったケーキに対してはこれを作るの大変だったんじゃないと聞いてほしいものです。ケーキ一つとはいえ作るのに大変な努力が必要です。しかし自分からどれくらい作るのが大変だったのかはなかなか言い出しにくいものです。代わりにあなたが聞いてあげればいいのです。仲の友人同士なら相手のことは他の人より詳しく知っています。ですから相手の聞いてほしいなと思うことも比較的簡単に感じ取れます。興味をそそる質問には相手も喜んで答えてくれます。私はサイトを通して活動を行っていますが、そのことについて聞いてくれると嬉しくなってもっと答えたくなります。このサイトの舞台裏では実は大変な努力があってね、先日もと話をしたくなります。あえて聞いてほしい質問をズバリ聞いてあげましょう。まず相手のかけた努力を見せ、それをネタに質問していくのがポイントです。相手は待ってましたと言わんばかりに喜んで答えてくれるのです。相手が聞いてほしい質問を推測する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その20に、質問するときはメモ用紙と手を持つ。私には質問するときは必ずメモを取る癖があります。こちらが積極的に聞きたいことがあるというのに、メモ用紙一つ持たないで質問することは相手に対しても失礼だからです。質問したいことをまとめてメモ用紙を持つだけです。あとは聞いたことから思いついたことまでどんどん書きまくります。書きすぎているため相手にそんなことまでメモしなくてもいいよと言われるくらいです。私がメモを取っていることで相手も奥深い話までしてくれるという効果があるのです。メモを取りながら質問する。本音を聞き出す30の上手な質問と、その23、答えにくい質問をしない。答えにくい質問というのがあります。なんとなくわかっているのだけれども、はっきりは答えにくい質問です。例えば、将来は何がしたいのという質問は答えにくい質問の一つです。ある程度考えはあるけど、しっかり答えようとすると言葉に詰まってしまうのです。これは質問する側が悪いです。うまく質問できていないために答える側が困ってしまっているのです。こういう時はある程度具体的に質問することが必要です。曖昧な質問では答えることも曖昧になります。具体的に質問すれば答えることも具体的に回答できるのです。将来は建築の仕事に就きたいのと具体的な仕事の名前を出した方が答える方もいいですかのかはっきりできます。たとえ、のでも理由もあるので、今度は理由をきっかけに話を進めていけばいいのです。とにかく曖昧な質問はしないことです。曖昧な質問は相手にとって答えにくい質問になり困ってしまうのです。曖昧な質問はやめる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その14、今ここで私が体験したことを質問すればいい。上手に質問するためのキーポイントがあります。今ここ私です。この3つに関係したことを質問することが相手にとって分かりやすく答えやすい質問になるということです。ここに来る途中で可愛い色を見かけたよということにはしっかり今ここ私の要素が含まれています。何も昔あった出来事を話さなくても、つい今しがた自分の身に起こった出来事を話すだけでより親近感が湧いてくるのです。あなたの質問に対して今ここ私という要素が含まれているかチェックしてみましょう。いつもどういう昔の話ばかりしていませんか。昔の話より今の話の方が面白いです。いつもどういう場所の話ばかりしていませんか。どういう場所の話よりここで起きている話の方が楽しいです。いつも他人の話ばかりしていませんか。他人の話より自分の話をする方が親近感が湧いてきますよ。必ず3つが揃わなければならないということはありません。しかし理想は今ここで私が体験したことを目指すようにしましょう。今ここ私を含めた質問をする。本音を聞き出す30の上手な質問と、その15、質問することで視野をきっかけを生み出す。私は楽観的に物事を考える性格のためか、昔から友人を作るのが比較的得意です。というのも、私は無意識のうちにある方法を使うことで簡単にあなたの他人と知り合うことができるようになっていました。質問です。私はいつも知らない人と友人になりたいと思えば質問を活用しています。これが立派な話すきっかけになり、知り合うきっかけになり、仲良くなるきっかけになるのです。質問は人間関係においてとても強力な仲良しになる方法です。私のことをよく知っている友人からは何だをしていると言われてしまいますが、気にしないことにしています。知り合う方法まで制限してしまっていては、せっかくの出会うチャンスをたくさん逃してしまうことになるからです。道を聞く方法もありますし、やり方を尋ねる方法もあります。ただし、初めから相手のプライベートに関する質問だけはよくありませんから、避けるようにしましょう。できるだけ初対面の人には何気ない質問の方が自然に会話に入っていけるようになります。質問することも立派な出会いのきっかけになるのです。質問することで知り合うきっかけを生み出す。本音を聞き出す30の上手な質問と、その16、質問が元気に元気な質問を生む。質問することの効用といえば何と言っても元気になるということです。それもお互いが元気になります。そもそも聞き手の興味が質問という形に現れます。聞く方も積極的だし、聞かれる方も興味を持たれて嬉しく感じますから、お互いが元気になります。私はいつも仲良くなりたいと思ったら質問から入ることにしています。簡単な質問から始めます。話すきっかけが欲しいし、友人になりたいからです。相手も聞かれてはいると思いません。思われがちなことですが、聞かれる人は面倒に思っているのではないかという心配をしている人がいます。しかし、自分が聞かれるになって考えると簡単に分かります。聞かれるということは、頼られているということなのです。自分が頼られて悪い気はしません。むしろ嬉しくなってしまうのです。質問の伝える必要などありません。質問をすることで相手と仲良くなりますし、仲良くなるとまた質問が生まれてきます。質問が元気に本音を聞き出す30の上手な質問と、その17、自分から直接聞きにくい質問は友人の力を借りればいい。聞いてみたいことがあるとき、直接自分からは聞きにくいときがあります。例えば、好きな人に付き合っている人がいるのかどうかという質問が良い例です。好きな人に付き合っている人がいるのかどうかは、自分からはなかなか聞き出せないことです。聞いてしまったことで、お互いが変に意識してしまい、気まずくなってしまうこともありますから、慎重になっておくことです。こんなときには、遠慮なく友人の力を借りるようにしましょう。友人によってワンクッションを置くのです。自分から聞けないため、友人を通して聞き出せば簡単に答えを知ることができます。こういうときにこそ、友人は必要です。自分ではできないことでも、友人の力を借りればいいとも、早く実現してしまうものなのです。直接聞きにくい質問は、友人を通して尋ねる。本音を聞き出す30の上手な質問と、その18、鋭い質問は雑談の中で自然と発生する。簡単に質問できれば、その質問のきっかけに次の会話へと持っていきましょう。会話はいわば連想ゲームです。一つの話題をきっかけに次から次へと繋げていくのが雑談の楽しいところです。実は鋭い質問というのは雑談の中で自然と発生します。会話は繋げるものです。繋げながらどんどん盛り上げていきます。雑談が盛り上がってくると相手の本音が聞き出せるようになります。会話は単発で行うより繋げていくとき進化を発揮します。勢いに任せて話が次々と飛び火して聞きたいことはもちろん聞いてもいないことまで話をしてくれるようになるからです。 いかに会話をつなげ、いかに盛り上げるかです。たくさんコミュニケーションを取ることが大切なのです。質問からどんどん会話をつなげていく。本音を聞き出す30の上手な質問法。その29。忙しい、疲れた、大変はピンク。あなたの会話の中に忙しい、疲れた、大変という単語を使っていませんか？新しい会話をしようとするときにこの3つはピンクです。忙しいと言われると話しかけられなくなりますし、疲れたと言われるとこちらが疲れます。大変と言われてもこちらには関係のないことなので困ってしまいます。この3つを口にしてしまうとそれだけで会話全体のテンションを下げてしまうことになるのです。今からこの3つをピンクにしましょう。使わなければ使わないほどあなたは元気な人だと印象が良くなります。自分で自分に暗い印象を持たせないためにもマイナスイメージのあることは使わない方がいいのです。忙しい、疲れた、大変はピンクにする。本音を聞き出す30の上手な質問法。その30。コミュニケーションは宝探し。質問とは新しい発見から生まれてきます。話をしていてふと気づいたことや気になったことが質問という形です。質問が新しい発見から生まれるということは冒険の中で宝物を見つけたような感じです。今までの付き合いの中で気づかなかったことに突然気づけるようになるのです。相手の見なかった部分が見えるようになるということです。この新しい発見が次に質問という形としてコミュニケーションされ、お互いがお互いの理解をどんどん深め合っていくのです。コミュニケーションはいわば宝探しです。普通の宝探しは土地を歩き回って行動します。人間の内側にある宝探しは相手とコミュニケーションをたくさん取ることで発見することができるのです。コミュニケーションとはいわば人間の内側にある宝探しなのです。相手の魅力を発見したらネタにして質問してみる。本音を聞き出す30の上手な質問法。まとめ。その1。単に尋ねるだけでなく、ぜひ質問に答えたい。と思わせるような聞き方を心がける。その2。初めは簡単に答えられる質問から心がける。その3。柔らかい会話口調を心がける。その4。個人的な雰囲気を出しながら質問をする。その5。前向きである質問の仕方を心がける。その6。具体的な内容で質問する。その7。質問することがなくても熱意を抑えるために質問がある姿勢を見せる。その8。想像できるように質問する。その9。相手の質問内容が理解できないときは質問の仕方を見直す。その10。質問の深さで中の深さを感じてみる。その11。お酒の力で仲良くなる。その12。雰囲気全体のバランスを考えながら一人きりの人に話しかける。その13。質問への回答は否定や評価をせず、どんなことでも正解だと受け入れるようにする。その14。命令形の口調は使わないように意識する。その15。質問に答えてくれたときには笑顔で喜ぶ。その16。感謝をするときには相手の名前を聞く。その17。プライベートな質問は深い気のときに聞く。その18。気持ちの流れで会話する。その19。質問の答えを一つに限定しないようにする。その20。相手団のもとに話を進める。その21。相手が聞いてほしい質問を推測する。その22。メモを取りながら質問する。その23。曖昧な質問はやめる。その24。今、ここ、私を含めた質問をする。その25。質問することで知り合いきっかけを生み出す。その26。質問をたくさんして相手と仲良くなる。その27。直接聞きにくい質問は友人を通して尋ねる。その28。質問からどんどん会話をつなげていく。その29。忙しい、疲れた、大変はピンクにする。その30。相手の魅力を発見したらネタにして質問してみる。